私たちはお互いがどれほど違っているだろうかと時々考えますね。育ってきた環境も文化も言葉も違います。クリスチャンであっても信仰生活や聖書の読み方の細かいところまで大切にしていることはそれぞれ違いますね。その違いに気を取られてしまうことがあります。以前にも話したことがありますが、似た者同士よりも全く違う者同士の方が仲良くなりやすいと思います。ある人が明らかに違う場合、その人を他人として、あるいはグループの一員ではない人として敬意を持って受け入れることができるようです。しかし、ほとんど同じ人である場合、その違いによって緊張が起きるのは簡単です。心の中で、ああ、私たちは似ている。でも残念だけど、あなたはこの部分がちょっと違う。どうして私のやり方が正しいことを理解してくれないの？それがクリスチャン同士の間であれば、緊張感はさらに高まります。自分が信じている信仰に関わることは、それに基づいて生活をしてきたからこそ、とても重要なことなのです。歴史においても、教会が始まって以来、争いの場となってきた理由の一つはここにあるのではないでしょうか。ですが、イエス・キリストに忠実に従うことに目を向ければ、細かい部分での違いはあっても一つになることができます。初代教会においてユダヤ人と異邦人、非ユダヤ人は全く異なる存在でしたが、キリストに従う者として共に礼拝を捧げました。私たちはキリストにあって一つにされています。エペソ人への手紙でパウロが言っているように、キリストこそ私たちの平和です。私たちはみんな自分独自の考え方を持っていますね。そして自分が間違っていることを認めるのは難しいですが、時には変化が必要になることがあります。ニューヨークの地下鉄のシーンを想像してみてください。白人と黒人の2人の男性がいます。1人はビジネススーツを着ていて、もう1人は作業員のオーバーオールを着ています。1人はお金を渡し、もう1人はナイフで脅しています。多くの人は黒人が白人のビジネスマンを襲っていると考えるでしょう。しかし、その逆もあり得るのですね。スーツを着ているのが黒人男性で、白人の労働者に襲われているとしたらどうでしょう。私たちが深く信じていることが、時に間違っていることを認めるのがいかに難しいかを示す研究があります。ニューヨークの中流階級の白人たちが、黒人のビジネスマンが白人の労働者の強盗に襲われている写真を見せられた。そしてその写真は見る側の偏見と合わなかった。彼らにとって白人の経営者、白人は経営者、黒人はブルーカラーの労働者、黒人は強盗で白人は被害者だ。見る側は黒人が白人に暴行を加えていると頭の中で判断して報道したのである。自分の人生が一貫して何の問題もない ことを切に願う人間は、自分が間違っているというメッセージを拒否するためには全力を注ぐ。自分を正当化することに集中していると、問題が生じますね。キリストとの良い関係は、自分が思っているほど正しくないことを認めることから始まりますね。私たちはキリストとの関係においても、他の人々との関係においても、常に成長の余地があります。キリストを中心に据えることで、私たちは謙虚に耳を傾けることを学ぶようになりますし、必要なことをすべて知っていると思っていても、学べることは常にあるのですね。じゃあこの写真、これから J 君が写真、靴の写真がありますけど、この写真を早苗さんが紹介してくれたものだと思いますが、ちょっと見てみましょう。そう、大きく、できるだけ大きくして。その質問は、この靴が何色なのかということでした。ある人はピンクで白い紐だと言い、ある人はグレーで緑の紐だと言います。ピンクと白いか、グレーと緑か、どっちか。皆さんには何色が見えるでしょうか。科学者によると、私たちが見るものは、期待や経験に影響されるそうです。すべてのものが同じように見えるわけではありません。人は外見が違っていって個性的であるように、考え方の内面も個性があるのですね。ありがとうございます。私たちはみんな違いますね。一人一人は神様の作品です。違った文化の中で育ち、それぞれの世界観と経験を持っています。ある人にとっては当たり前のことでも、別の人にとっては全く不思議なことかもしれません。私たちの知識と経験は多くのことを理解するのに役立ちますが、その理由は常に限定的な理解であることを忘れてはなりません。自分が最も深く信じていることは、時には間違っていることがあります。正しい知識は重要ですが、私たちの信仰は正しいことを知っていることだけではありません。信仰は知識だけではなく、それ以上のものに基づいている必要があります。知識は理解を深めるにつれ、て変化していきます。もちろんのことですが、神様や聖書、宇宙の神秘について、すべてを知ることはできませんね。自分の感情や神の存在を感じることも、信仰の一部でなければなりません。何事にも確実性を求めたくなりますが、神様は私たちをイエス・キリストとの関係を招いてくださいました。正しい知識に頼るのではなく、信頼に焦点を当てるのです。神様は私たちを一定のルールに従わせるために招かれているのではありません。今日読まれた聖書の箇所は信仰の根拠となる重要な言葉で始まっています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。 それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。最も大切なことは、どれだけ知っているかではありません。誰を知っているか、そしてその人を信頼しているかどうかですね。使徒パオロはユダヤ人と異邦人という全く異なる二つのグループがイエス・キリストによってどのように結ばれるかについて語っています。ユダヤ人は選ばれた民でしたね。ユダヤ人でない異邦人が神の国の一員になるにはユダヤ人になるしかありませんでした。ユダヤ人の印である割礼は神の国の一員であることを象徴するために行われましたね。異邦人は神に選ばれたものではなく、希望もありませんでしたが、パオロがユダヤ人の割礼の印は人間の手で肉において作られたと言っているのは重要なことです。聖書では肉においてという言葉は通常否定的な意味を持っています。それは神の霊にあることとは反対の意味です。つまりユダヤ人も異邦人も同じようにイエス・キリストを必要としていたのですね。ユダヤ人は自分たちの律法に頼っていました。それに頼っていましたが、イエス・キリストによって律法はすべての人の心に刻まれたのです。興味深いのは、イエスが違いの壁を打ち破ったのは、その肉においてだったということです。イエスは十字架上で肉体を犠牲にして死に、その後、よみがえられた。ユダヤ人も異邦人も、神の導きを信じることが必要となったのです。必要になったのです。神様と人間との相容れない関係や、ユダヤ人と異邦人との間の敵対する関係は破壊されました。イエスは私たちと神様の間に平和をもたらすために来られました。その結果、私たちはお互いの関係においても平和を保つことができるようにされたのです。人との関係に問題がある場合、それは多くの場合、神との関係に問題がある。それを解決する必要があることを示しています。イエスに従うことに目を向けるとき、私たちは力を得て自分とは異なる人を受け入れることができるようになります。キリストこそ私たちの平和ですから、生活の中でキリストを見失ってしまうと平和を失ってしまうかもしれません。私たちはキリストを中心に置く必要があります。パウロはどこに焦点を当てるべきかを明確にしています。今日の箇所ですけど、エペソ人への手紙の中でパウロは高速配列法、またはキアスティック構造というテクニックを使って書いていますね。これは大切なポイントを中心するために繰り返しを用いる手法です。聖書の中にはこのような文章のスタイルが多く見られます。ここではパウロは、J 君がスライドを見せてください。ここではパウロは ABCBA のキアスティック構造をとっています。トム・ヨーダ・ニューフェルド氏はエペソ人への手紙の仲介書の中でこのように示しています。 ABCBA ということですね。11節から12節は、人々が神のいない見知らぬ者、異邦人であったことを強調しています。それは A のところですね。B のところは、13節では、キリストがいかに遠くに離れていた人々を近づけてくださったかを強調していますね。14節から16節、次のところは、キリストが私たちの平和であるというテーマを強調しています。17節から18節では、キリストがいかに遠くに離れていた人にも、近くに行った人にも、平和を述べ伝えたかを強調しています。そして最後に、19節と22節では、私たちがもはやよそ者ではなく、神の家族の一員であることを強調しています。最初の行と最後の A 部分と、2行目と4行目の B 部分が似ていることに注目してください。工作配列法が私たちの理解を助けるための一つは、助けることの一つは、通常の場合、中心に大切なポイントが見られることですね。What's at the center? この場合、それは C 部分ですね。真ん中は C 部分です。キリストこそ私たちの平和です。パウロはすべての中心にいるのがイエス・キリストであることを確認したいと思っています。イエスは私たちと神様の間の壁を取り壊してくださったお方であり、罪によって生じた人と人との間の壁を壊し続けてくださっていますね。はい、ありがとうございました。ジェイ君、ありがとう。では私たちはどこで誰かとの違いによって起こってしまった緊張した関係を味わったでしょうか。人間と神との間にある罪の壁は取り除かれましたが、キリストは人と人を隔てる壁や緊張を取り壊す働きを続けておられることを覚えましょう。そして私たちの祈りを通して神様が働かれることが多いのですね。今一緒に祈りましょう。Let's pray now. 主よ、平和の君であるあなたを賛美します。あなたの教会においてたくさんの違いを持つ人々を結びつけてくださることを感謝します。人間関係の中で平和を築くことを求めるだけではなく、平和を築く者として成長するための力と知恵を私たちに与えてくださることを感謝します。神様、私たちが御子イエスを通してあなたの家族に属していることを感謝します。一番大切なことは、ただ正しい知識を持つことではなく、あなたを信頼するように学ぶことを感謝します。私たちが未来に目を向け、あなたが与えてくださるビジョンを考えるときに、特にあなたが教会として私たちを団結させ続けてくださいますようにお祈りします。私たちの間に見られる違いにとらわれないように助けてください。その代わりに、キリストとその愛の道に焦点を合わせることができますように助けてください。アーメン。